ある二人の男性が雪山で遭難しました。一人が倒れてしまい、体がどんどんどんどん冷えていきます。もう一人はまだ元気でしたが、このまま行けば二人とも命の危険に関わる、そのような事態でした。結果的に二人とも助かったんですけれども、その秘訣は倒れた人の体をパートナーが一生懸命マッサージしたことでした。体を動かしたことによって助けようとした人も体温の低下を免れることができたからです。これはクリスチャンの奉仕に関するエレン・ホワイトの例え話ですが、キリストへの道にはこのように書かれています。他人を祝福しようとする努力はかえって自分自身の祝福となって戻ってきます。神が私たちをあがない計画の一部に携わらせてくださるのはこのためです。神は人に神の性質を持つ特権をお与えになりましたが、これは他の人に祝福を分かつためです。恵みに成長するただ一つの方法は、キリストがお命じになった働きを自己を忘れてすることであって、助けを必要としている人に私たちの力の及ぶ限り助けと祝福を与えることです。力は使えば出てきます。生きるには活動しなければなりません。恵みによって与えられる祝福を受動的に受け、キリストのため何もしないでいながらクリスチャンの命を保とうと努力している人は、働かないでただ食べてばかりいて生きようとしているのと同じです。自然界と同じように、霊界でもこれでは衰えてしまうよりほかありません。手足を使わないでいれば、やがて手足を動かす力を失ってしまいます。それと同様に、神がお与えになった力を使わないクリスチャンは、キリストにまで成長しないばかりでなく、すでに持っていた力さえ失ってしまうのです。神様はこの大切な奉仕や伝道の働きを天使たちに委ねることもおできになりました。それでもなお、私たち人間にこの大切な宣教の働きを委ねられたのは、私たちをこの働きに携わらせることによって、私たちの品性を清め、キリストに似たものに作り変えるためなのです。今日は使徒行伝を通して、神様が委ねてくださった宣教の働きを行うために大切なポイントについて考えていきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。お祈りいたします。天の父なる御神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ使徒行伝の記録を通して、聖霊の神様が今私たちにあなたの御心を語ってください。どうぞ心を開いて、あなたの願いを受け取ることができるよう助け導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。使徒行伝、今日は18章18節からのところですけれども、コリントを出たパウロはエペソに寄ってからエルサレムに向かい、アンテオケに下っていきました。第二次伝道旅行がこれで終わりました。そして18章の23節です。そこにしばらくいてから、彼はまた出かけ、ガラテアおよび古着屋の地方を歴訪して、すべての弟子たちを力づけた。パウロは第二次伝道旅行の疲れを癒す間もなく、第三次伝道旅行をスタートさせていきました。もう主のために前進することしか知らないかのようなパウロの姿がここにあります。パウロの生涯にとって最後となってしまう片道切符の伝道旅行が始まりました。 この間エペソで起こった出来事が次の24節から書かれています。さてアレキサンデリア生まれで聖書に精通し、しかも雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。この人は主の道に通じており、また霊に燃えてイエスのことを詳しく語ったり教えたりしていたが、ただヨハネのバプテスマしか知っていなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それをプリスキラとアクラとが聞いて、彼を招き入れ、さらに詳しく神の道を説き聞かせた。それからアポロがアカヤに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、先方の弟子たちに彼をよく迎えるようにと手紙を書き送った。彼は到着して、すでに恵みによって信者になっていた人たちに大いに力になった。彼はイエスがキリストであることを聖書に基づいて示し、公然とユダヤ人たちを激しい誤調で論破したからである。ここで大物が登場してきます。アポロというアレキサンドリア生まれのユダヤ人です。アレキサンドリアというのはエジプトにある大都市で、当時アテネと並んで哲学が非常に盛んな学問都市でした。アポロはそこで生まれ育った聖書と哲学に通じた非常に雄弁な人でした。ただキリストについて熱心に語ってはいたんだけれども、ここですね、ただヨハネのバプテスマしか知っていなかったと書かれています。ヨハネのバプテスマっていうのは、救い主イエス・キリストを迎えるために悔い改めの印としてヨハネが授けていたバプテスマでした。これに対してイエスの御名によるバプテスマは、イエスの十字架の死と復活の新しい命と一つになるためのものなんです。イエスにあって死に、イエスにあって生きる新しい命を象徴します。ですからアポロがヨハネのバプテスマしか知らなかったということは、彼は頭では知識としてはイエス・キリストが救い主であるということを知ってはいたし、そのことを情熱的に語ってはいたんだけれども、新しい命を受けていない、そのような状態にとどまっていたのかもしれません。パウロはコリント人への信徒たちに宛てた手紙の中で、人間には3種類あるんだということを書いています。それは何かというと、まず第1番目、生まれながらの人、そして次が霊の人、そして3番目が肉の人です。第1コリント2章14節と15節このように書かれています。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。しかし霊の人はすべてのものを判断するが、自分自身は誰からも判断されることはない。まずですね、ここに生まれながらの人という表現が出てきます。これはまだ救いを受けていない生まれながらの性質を持った人々のことを表しています。そして2番目がこの黄色の文字で書いたところですけれども、霊の人です。これはイエス・キリストを救い主として受け入れてバプテスマを受け永遠の命をいただいた人のことを表しています。そして3番目の種類の人、それが次の3章1節に出てくる肉の人です。第一コリント3章1節お読みします。兄弟たちよ、 私はあなた方には霊の人に対するように話すことができず、むしろ肉に属するもの、すなわちキリストにある幼子に話すように話した。霊の人に対してここでは肉に属するもの、あるいはキリストにある幼子と表現されています。イエス様を信じてバプテスマを受けて救われてはいるんだけれども、心を完全に聖霊に明け渡していないので、霊によってではなく肉によって生きているクリスチャンの状態を表しています。霊の人というのは自分自身の心をキリストに委ねることによって、自分ではなくてキリストがその人のうちに生きて働いてくださっている人のことを言います。キリストがその人のすべてとなり、その人はキリストによって考え、キリストによって行動し、キリストのために生き、キリストのために死ぬ人です。水のバプテスマだけではなく、聖霊によってバプテスマを授けられた状態です。コリントの教会員の状態はまさに肉に属するキリストにある幼子の状態でした。私はクリスチャンですと言いつつも、この世の価値観のまま生きているので、霊的な世界のことがなかなかわからない、ピンとこないんです。だからパウロは彼らに霊的な赤ちゃんに語るように福音を優しく説いていきました。もう一度第一コリント3章1節から3節までお読みします。兄弟たちよ、私はあなた方には霊の人に対するように話すことができず、むしろ肉に属するもの、すなわちキリストにある幼子に話すように話した。あなた方に乳を飲ませて固い食物は与えなかった。食べる力がまだあなた方になかったからである。今になってもその力がない。あなた方はまだ肉の人だからである。あなた方の間に妬みや争いがあるのは、あなた方が肉の人であって普通の人間のように歩いているためではないか。初代教会というと何か完璧な教会、まさに私たちの理想とする素晴らしい教会というイメージがありますが、実は全てがそうであったわけではなかったんですね。人間の肉の部分、つまり自我が砕かれていないので、キリストに委ねて行動するのではなく、自分の思い、自分の考えで行動するしかない、そんなクリスチャンがまだまだコリントの教会にもたくさんいたというわけなんです。実はアポロもそうだったのかもしれません。確かに彼には聖書の知識も哲学の知識もありました。しかもイエス・キリストのことを熱心に語ります。しかしそれは肉の力によるのであって、聖霊の力によって行われているものではありませんでした。彼の聖書理解はあのペンテコステの日に聖霊が注がれる以前の弟子たちの状態でした。聖霊の具体的な経験を経ないままのメッセージでしたから、人々がそれを聞いて感動していたのはアポロの雄弁さ、人間的な部分によっていただけなのかもしれません。しかし聖霊に満たされていたアクラとプリスキラはアポロの語るその説教を聞いて、彼に足りない点がある、その部分を敏感に感じ取ったんです。使徒行伝18章に戻っていきますけれども、使徒行伝18章25節と26節に注目しましょう。この人っていうのはアポロですね。アポロは主の道に通じており、また霊に燃えてイエスのことを詳しく 語ったり教えたりしていたが、ただヨハネのバプテスマしか知っていなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それをプリスキラとアクラとが聞いて、彼を招き入れ、さらに詳しく神の道を説き聞かせた。アクラとプリスキラはアポロを非難するのではなくて、彼に決定的に足りなかった点、つまり聖霊に関する知識を彼に教え、自分の経験や能力に頼るのではなくて、キリストへの完全な明け渡しによって働いてくださる聖霊への体験へとパウロを導いていったのだと思います。すごいなと思うのは、大伝道者であったアポロが彼らの教えに素直に耳を傾け、それを謙遜な思いで学び受け入れていったということです。用いられる人の特徴の一つがここにあります。心を低くして神の言葉を聞こうとする、そのような姿勢です。こうしてアポロは御霊によって歩むという経験を経て、大きな器として用いられていくことになりました。肉に属する人は救われて聖霊は与えられていますが、その聖霊に心のすべてを明け渡していないので、この世の考え方や価値観に影響されて生きています。日常生活の中でクリスチャンとして成長できず、霊的に幼い状態にとどまっているんです。私たちは誰もが肉の人から霊の人へと成長していく必要があります。そのためには聖霊に心を開き、日々イエス様を心の中心に置いていく、そのような信仰の訓練が必要なのです。コリントのクリスチャンたちはまだまだ肉の人にとどまっていたので、幼子に語るように接するパウロの意図が分からなかったのだろうと思います。第二コリントの10章1節を見ると、パウロに対するコリントの人々の評判について少し垣間見ることができます。この黄色の部分ですけれども、あなた方の間にいて面と向かってはおとなしいが、離れていると気が強くなると、これがパウロに対する評価ですね。大変辛口な評価だと思います。肉の人であったコリントの教会員には霊の人であるパウロの思いがなかなか理解できなかったのかもしれません。ですから肉によって歩むコリントの教会には当然のことながら様々な問題が生まれてきました。第一コリントの3章の3節と4節をお開きください。第一コリントの3章3節と4節です。あなた方はまだ肉の人だからである。あなた方の間に妬みや争いがあるのは、あなた方が肉の人であって普通の人のように歩いているためではないか。すなわち、ある人は私はパウロにと言い、他の人は私はアポロにと言っているようでは、あなた方は普通の人間ではないか。教会の中に自分はパウロにつくとか、アポロにつくとか、いや自分はペテロ派だとか、いろんな派閥が生まれてきたのです。魂は救われたけれども、この世的な価値観が彼らの思いを支配し、御霊によってではなく肉によって考え行動していった結果、教会の中に分裂が、派閥が生まれていったのです。しかし当のパウロとアポロは一致していました。次の3章5節から10節をお読みします。 アポロは一体何者か、またパウロは何者か、あなた方を信仰に導いた人に過ぎない。しかもそれぞれ主から与えられた分に応じて仕えているのである。私は植え、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださるのは神である。だから植えるものも水を注ぐものも取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。植えるものと水を注ぐものとは一つであって、それぞれの働きに応じて報酬を得るであろう。私たちは神の道路者である。あなた方は神の畑であり、神の建物である。神から賜った恵みによって、私は熟練した建築士のように土台を据えた。そして他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういうふうに建てるか、それぞれ気をつけるがよい。教会というのはキリストの体です。体ですから、目ばっかりの体とか手ばっかりの体というのはありえません。目、口、鼻、耳、手、指、内臓、筋肉、それぞれ違う部分からなっていて、それらが一つの目的のために働いて初めて、この体というのは機能し始めていきます。教会も同じようにキリストの体であるならば、みんながパウロではないしアポロでもありません。神様はクリスチャン一人一人がキリストの体を構成し、それぞれ神様から与えられた大切な役割を果たすことができるように、霊の賜物をクリスチャン一人一人に、皆さん一人一人に与えてくださったんです。だからみんな違っていなければならないはずだし、お互いの賜物を比較したり妬んだり傲慢になったりするということは、実はそれはキリストの体を破壊していく行為になるんだということを、私たちは知らなければなりません。福音書にあるタラントの例え話のように、教会員、クリスチャンそれぞれに与えられる賜物はみんな違っています。でもどんな小さな人でも1タラントは与えられています。しかもその賜物を与えてくださった主人である神様のために、その与えられた賜物を用いようとするとき、その神様から与えられた賜物は倍に倍に増えていきます。ですから主のために奉仕するということは大きな喜びになっていくんです。パウロは自分自身で例えていますけれども、彼は植える人でした。何もないところに行って福音を宣教し、そこに教会を起こし信者を起こしていきました。そしてその後にアポロが来て、彼が水を注ぎ、そしてパウロが植えたものを育てていっています。ですから比較ではないということなんですね。どちらも素晴らしい働きであり、なくてはならない働きなのです。そして一番大切なのは、成長させてくださるのはパウロでもアポロでもなく、人ではなく神様であるということなんです。予言の霊はこのように告げています。今日キリストのために働いている人々は、使徒の時代に福音を宣伝した人々が表したように優れた力を表すことができる。神はパウロやアポロに、シラスやテモテに、またペテロやヤコブやヨハネに力をお与えになったように、今日も神のしもべたちに力を与えようと待ち構えておられる。皆さん、神様は皆さん一人一人に、パウロやアポロやシラスやテモテとも違う、あなたならではの働きと賜物を 用意してくださっています。だから人と比較するのではなくて、それをただ神様から与えられた賜物をただ主の栄光のために用いていきたいと思います。詩編133編をお開きください。詩編の133編、賜物が組み合わされた一致した教会の麗しさがここに描かれています。詩編133編をお読みします。見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことであろう。それは頭に注がれた尊い油がひげに流れ、アロンのひげに流れ、その衣の襟にまで流れ下るようだ。またヘルモンの露がシオンの山に下るようだ。これは主が賢子に祝福を命じ、常しえに命を与えられたからである。ここに頭に注がれた尊い油と書かれていますけれども、この尊い油というのは聖霊のことを表しています。教会が宣教使命において一致し、キリストの愛によって結ばれていくとき、そこに聖霊が下るという約束です。初代教会のクリスチャンたちがこの聖霊の油注ぎを必要としていたのなら、私たちはなおさらです。私たちの心の王座に座っている自我がキリストの愛によって溶かされ、聖霊の力によって粉砕されるように祈っていく必要があります。私たちの自我、つまり外なる人が滅びるとき、内なる人、つまり霊の人が生き始めるようになるのです。ガラテヤの教会の信徒たちも同様でした。彼らもまた砕かれなければならない肉の性質をたくさん持ち合わせていたんです。だからパウロはこのように書いているんですね。ガラテヤ書4章19節と20節をお読みします。パウロの切なる嘆きがここに書かれています。ああ、私の幼子たちよ、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。できることなら私は今あなた方のところにいて語調を変えて話してみたい。私はあなた方のことで途方に暮れている。パウロがガラテヤの信徒たちに求めたのは、彼らがどれだけ伝道するかとか、どれだけ奉仕するかとか、どれだけ献金するかという、そういうクリスチャンとしての立派な行いではありませんでした。パウロが心の底から願ったのは、彼らの品性がキリストの愛の形へと作り変えられていくことにあったのです。皆さん、私たちの信仰生活の目的はまさにここにあります。クリスチャンとしての良い行いに焦点を当てすぎないようにしましょう。大切なことは、私たちを成長させてくださるイエス・キリストに目を向けるということです。それが忘れられると他者との比較が生まれ、裁き合いが起こったりし始めます。私たちが焦点を当てるべきはイエス・キリストそのものであり、聖霊の臨在です。そのために神様は私たちにこのキリストの体を形作らせ、伝道と奉仕の機会を与えてくださいました。そのことを神様に委ねながら行っていくとき、私たちの自我が砕かれていきます。自我が砕かれていくことによって、私たちは肉のクリスチャンから霊のクリスチャンへと成長していくことができるのです。私たちの品性がキリストの愛の形に作り変えられ、共に愛し愛される教会という、そのような 共同体を作っていくとき、まだ神様を知らないこの地域の人々はここに神が生きておられるということを見出します。この世の人々は神様のことを目で見ることはできません。しかし私たちがキリストの愛をいただいて、その愛をもって共に愛し合うとき、そのキリストの愛をもって地域に奉仕し始めるとき、この世の人々は目に見えない神がここにおられるということを知るのです。それが主の栄光を表すということです。イエス・キリストの再臨に向かって御霊によって共に前進していきたいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますよう心よりお祈りいたします。